武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
どうしようもなくなるとき、若いうちはあります。いや、年取ってからもあるんですよ。どうしようもなくなるとき、いろいろね、
はい、
世の中で生きている限りどうしようもなくなるっていうような難問に遭遇するもんですよ、
はい。でもその時の対処の仕方って若い時とまた年を重ねた時と違いますよね。
そうだよね、うん。それに思ったようにはいかない、
はい、
年を取ったらのんびりとか、
はい、
そんなこと思ったけど、のんびりしてるとぼーっとしてくるしなぼーっとしているなと思うと焦るしなこの間、
はい、
老化ってのも一種ね、どうしようもないもんだから、はい、だからこんな話するんだけど、あれ受けに行ったのよ。免許証の手続きだけ
更新を
した、更新しに、はい、で免許の更新が迫ってきてるんだけど、その前に70歳過ぎたあんたは教習所に行ってできるかどうかっていうのを、その教習所の先生に見てもらってくれっていう、はい、5000円でっつって、はい、で行ったんですか。私はもともと免許取ったのすげえ遅い40代の半ばぐらいでしたから。
そうでしたっけ、
うん、それでも早20数年経っておりまして、
はい、
それで教習所に行って、女性教官からクランク入ってください、うん、直進し左折を、なんかそういうの。それで最近すごい面白いなと思ったのは、あんなことやらせんだな、はい、段差を乗り越えろっていうのよ。
ああ、そんな種目というかありますか。
種目が
、はい、
そこに段差に接近してください。で、前輪が当たったらすぐブレーキ、ブレーキ踏んで、その後アクセル踏んで乗り越える段差を、で乗り越えた瞬間にブレーキ踏めっていう。かな、なんだと思うこれ。
え、何、あ、
わかるよな。
あ、そういうことか。
突っ込む老人が多いんで、
ブレーキを踏めるかどうか
って。そうそうそうそうそう。
へ
え。やっぱりそう、悪いけど教習所の車って慣れてないのもあるから、
はい、
下手だよね。
あ、そうですか。
それに女性教官の、うん、んっていうのがすごい気になってハラハラしながら、
プレッシャーですね。
もう何もかも、それから目もね、動体視力も落ちてて、
はい、
そら70も過ぎたんだもんな、うん、俺の目の前にあるこれなんだっけ、この板、
アクリル板ですか。
アクリル板に妙なものが映ってさ、
何、
うなだれた男の人の、あの人間の影が見えるんだよ。
何何何、
ここに見えるんだ。
やだ、ちょっと待ってください。やだ、ちょっと何ですか、ちょっと待って、え
あれだ、
あーあー、あれが映ってんですね。
高層マンションの窓辺に毛布がかけてあるんですが、それがなんかうなだれた人がぶら下がってるように見えるんですよ。
ここからも見えます。それが映ってるんだ。
ああ、ごめんなさいね、これはなんてことない。老人ってのは格のごとく見間違いが多くなるんだよね。
はい、
まあそんなことでこれから老いていくという、もうどうしようもないものと私も付き合わざるを得ないということで今回取り上げております、
はい、
次はですね、1976年に生まれた岩崎渉さんという方であります。この方のどうしようもない時は辛いね。3歳の頃筋ジストロフィーを発症、胃からこう吸収する力がない、うん、それで人工呼吸器を使い経管栄養ということで、
はい、
で著者は何度も思春期に自殺を考える、うん、俺は何のために生まれてきたんだ、こんな体でどうしようもないじゃないか、悲しむためだけに生まれてきたのではない、だったらば死に物狂いで生きてやろうと決心し、治療法のない病の中で一冊の本に出会う、
はい、
出会った本がサン・テグジュペリ夜間飛行、星の王子様のあの作家さんですな、
はい、
この方が夜間飛行の中でこんなことを書いておられます。人生にはね、解決法なんかないんだよ。人生にあるのはね、前進する力だけなんだ。とにかくその力を作り出さなければいけないよ。闇の中を夜間飛行で飛んでいるとき、サンテグジュペリの物思いでありますな。その天候が雨であろうが、嵐であろうが、真っ暗な闇であろうが、とにかく前へ飛ぶこと。そのことが飛行機の命なんだ。だから自分もプロペラを回さなければ。まあすごいことに、それ突破身につまされますな。人生には解決法なんかないんだよっていう。 だけどその彼を慰めるのは羽田三等家という自由律の40代で出家、各地を巡礼して歩くという遍歴の旅に旅立ったという羽田三等家であります。
はい、何か言ってください。
分け入っても分け入っても青い山、うん、雨降るふるさと裸足で歩く、うん、どうしようもない私が歩いている、生死の中雪降りしきる、うん、雪へ雪降る静けさになる、うん、いいね。ほとんど絶望の詩でありますが、絶望も歌にするんですな、うん、絶望こそ歌にするという、
はい、
そうすると何気ないものの中に強烈な何かを感じる。羽田三等家の傑作と言われております。この方の作った自由律の俳句の中の一句でありますが、私は若い頃何の意味か分かりませんでした。蝶々ひらひらイラカを越えた、うん、蝶々が屋根を渡っていった、
高く飛んだってことですか。
あの蝶々にとってそれは命がけの飛翔だったのではないだろうかっていう、こう何気ない言葉の中に命の言葉、絶望の向こう側を見たような気がしたという作者でございます。その作者が生涯を超える時、それは明日でございます、ね、この続きまた明日のおネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
岩崎渉さん、1976年生まれで、3歳の時筋ジストロフィーを発症し、胃ろうとそれから血管栄養、人工呼吸で生きておられる。どうしようもない時に悩むこの方も本に支えられて、俳句とかですね、彼がまず種田三等家に惹かれて、種田三等家ってないんだよな、うん、貧しゅう住んでこれほどの花咲かせるか、種田三等家、そんなのありました。これ写真付きだから濃厚に覚えてるの。傾いた農家、
はい、
申し訳ないけど今にも崩れそうな、
はい、
その崩れそうな農家の玄関、さまざまな春の花が鉢植えでいっぱい咲いているの。でそこに三等家の貧しゅう住んでこれほどの花咲かせるか、ジーンときたの覚えてるな、
はい、
こんなのもあったな。夜飯ばかりの飯を食う、
はい、
おかずがない、
飯だけ
の飯を食う。この岩崎渉さんは三等家の後に川端坊舎という結核に苦しみ続けた俳人、その俳句が好きになります。坊舎は歌います。冬晴れをすいたき金屋精一杯、冬の青空、それを見上げて結核に悩む俳人は、ああ、この冬の空の大気を胸いっぱい吸いたい、ね、病と格闘しながら切ない日々の中歌を作る。春泥にこらのちんぽこ並びけり、春泥にこらのちんぽこ並びけり、雪解け。
春麗？
春麗？春の泥ですな。
泥か、春の泥。
雪が溶け始めて。
はい。
まだ小学校から帰ってきた男の子がずらーっと並んで、立ち正面してるっていう。
あ、そう。
残雪におしっこかけてるんでしょうね。
へ
え。また微熱、つくつく胞子、もう黙れ、うん、熱が続くんですな、結核だから。つくつく胞子がすっごく泣いてる。それに向かって思わず短気にも黙れと言ってしまったという、青ガエルパッチリ金のまぶたかな、これもいいですな。病なんですけども、病の人特有の鋭い感受性で素晴らしい句を見つけていくんですね、
はい、
やがて著者は同じ金萎縮硬化症で悩む織笠美舟と出会います。この人は詩人ですね、
はい、
美醜美しき秋というこの方は詩でその己の病と己の存在を歌います。ちょっと字面が難しいけどね、
はい、
弓取る手は動かず、馬狩る足またなえ、つぶてとなす声も出ず、ただ 目を見開いている砦で、自分のことですね、
うん、
弓を引こうにも手が動かない、
はい、
馬を走らせるつもりだが足もなえて動かない、石のようなつぶてのようなそんな声ももう出ない、
うん、
ただ自分は目を見開いている、そして砦から監視するように世界を眺めている。
わあ、なんか迫力ありますね。
動かぬ手足に絶望しながらそれでも生きている俺は砦である、
うん、
そういう詩を立ち上げた詩人、そしてそれを読んで感動する岩崎さんでありますよね。ギリギリのところまで追い詰められ、自死も死んでしまおうという衝動に身を焦がしながらも、絶望している自分と、その絶望の中でも立ち上がろうとする自分がいるという。そして、岩崎さんはその自著の中で綴っておられますけれども、絶望する人の胸に響く言葉を紡ぎ出すことができる人は、絶望にいる人だ、
うん、
絶望している人を救い出す言葉が紡げるのは絶望している人なんだっていう、うん、いい言葉だよね。ただ目を見開いている砦、
はい、
カラさんに口をこぼしましたけど、毎日バタバタ忙しいわけじゃなくてね、特にまたコロナのひどかった時だったから、
はい、
やることないとちょっと体を動かした後すぐ座り込んでテレビ見ちゃうのよ、
はい、
やっぱりニュース見ると気がめいってな、うん、もう世界のあそこの国の人たちが気の毒で気の毒でな、
はい、
それでその反対側の敵国の偉いさんなんか出てくると腹立ってな、
うん、
それがまたいい加減すればいいんだけど、朝それ見といて、で昼飯食ってまたやることなくてまた見ちゃうんだよな、
うん、
めぐみくんの番組とかな、
はい、
それでまた一休みしてまた夕方時になったらまた夕方のニュースを見て同じことの繰り、どんどん気がめいってくんだよな、
う
ん、
いや、なんだろう、こう目を背けちゃいけないし知っとかなくちゃいけないから、うん、見なくちゃいけないって思うんだけど、見れば見るほどこっちの気持ちもどんどん落ちてくんですよね、
うん、ああ、しかしあえて言うならば、絶望する誰かを救うためには私たちも絶望しなければならないというこの言葉、いやー申し訳ない、いいこと言っちゃった、
自画自
賛、悪い病気でございます。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけで、どうしようもなくなる時でございます。この本は病と障害と傍らにあった本、病や障害を人々が本で乗り越えていくというエッセイ集なんですが、非常にいい本でした、
はい、
里山社出版でございます。生きることをしみじみ考えさせてくれた本でございます、はい、どうも今日でネタがつきそうでございます、
ね、あ、そうですか。
もうまとめちまおうかと思いました、
はい、
先週と合わせて今日ここまで、病あるいは障害なんかで絶望に突き落とされた人たちが、その絶望の中から希望の言葉を紡ぐという、それも本によって紡いでいくという、それを皆さん方にご報告したくてあえてやってみたわけですけども、絶望の人を支えられるのは先に絶望した人の言葉であるっていう、絶望した人を救えるのは絶望した人の言葉なんだっていう、これはもう本当に深くうなずかざるを得ないという。ちょっとこの間奥さんから怒られまして、
はい、また
また
今度は何を、
あなたがね、私に向かって聞くんですよ。今度の誕生日で武田さんいくつでしたっけ、教えないっつったの。
はい
年を取ったんだから、年隠すようなみっともないまでやめなさいって言われちってあ、俺と同じだ、武田があんな元気いいんだったら俺も元気出そうっていう人いるんだから、
はい、
教えないなんて言うんじゃないっていう、はい、それでハッとしたんでございますよ。
いや、おっしゃる通りです。
それと、はい、最近いろんなことで悩んでおりまして、
哲也さんが、
うん、女房に相談すると、
はい、
非常に的確な助言をいただけて、その助言の中で、せっかくここまで年を取るまで生きてきたんだから、そのことを否定してどうするんですか。で、この間、
はい、
100運歳まで生きた芸術家の話したじゃないですか、
はい、
あの人の言葉の中にあったんですよ、うん、あれはここで紹介しなかったかな。私は足元がもう年取って危なくなったんで杖をついてるけども、杖をつく楽しみっていうのは年を取らないと持つことができませんよって書いてあって、そういう言葉を範にしてあなたは生きていくべきではないかってコンコンと言われまして、
手を合わせたくなりますね奥様に。
最近弱音が出始めたんで武田さんも叱られております。もう一方、12人の方なんでもうちょっと拾ってくればよかったです。ごめんなさい、あの方が出てきたんですよ。潰瘍性大腸炎、あのひろきさんという方、
潰瘍性大腸炎の方、
うん、
ああ分かった分かった、はい、
方なんですけど、はい、彼の本は三枚おろしで紹介したんで、うん、今回はと思ったんですが、やっぱねちょっとギクッとすること書いてあってそこだけ拾ってきたんです。自分が意識しない間に肛門が便を流しているという、
うんうん、
潰瘍性大腸炎で苦しむこのひろきさんなんですけども、
はい、
この方入院中にカラマーゾフの兄弟を夢中で読んでいたんですって。そしたら同病の相部屋の人でしょ、たちまち6人とも読んでるんだって。
え、どういうこと？
これ俺わかる。あのね、ひろきさんが潰瘍性大腸炎で悩んで、それでもカラマーゾフの兄弟を読んでいる。そうすると相部屋の同じ病の人たちがあれを読んだら元気になるんじゃないかって、
はあ、
同じ本を読む傾向が病院の中ではあるんだって。
カラマーゾフの兄弟って、
うん、
話どういう話なの？
知らねえ、俺も知らねえ
内容はわからない。
知らねえ、
はあ、
でも長期入院する全員でありますから、
うん、
ドストエフスキー、ロシアも様々な人を生んでるんですよ皆さん、
うん、
絶望を味わった人がカラマーゾフの兄弟という長編を読んでいた、うん、全員同じ本を読んでるんで、
はあ、
看護婦さんが入ってきてすっごい不思議な顔されたんだって、
はい、
でも長期入院の全員がドストエフスキーを読むようになった流れは病が本に引き合わせているんだって。あるいはもう一方、ドキュメンタリー映画作家の、和島幸太郎さんという方がいらっしゃって、この方は実は転換体質なんです。でもこの人もすごいのは、このどうしようもない、その、障害と遭遇した時に偏見も多ございますから。でも、ネットでラジオ番組を立ち上げて、同じ病の人たちと、語り合おうっていう番組を作ったんですって、
うん、
彼の転換体質の人ばっかりが集まって語り合うその番組はポツラジオっていう大好評で、
はい、
それで語り合っていくうちにお互いがお互いを励まし合うようになったという、
うん、
お互いがお互いを励ましていくんだな、
うん
うん、告発、差別、加害、そういうものだけではない、懸命に語り合う、そうすると問題の外を描くことができる。これ重大な言葉だね。問題の中身じゃない。問題の外を描くことができる。
問題の外。
そうそうそうそう。うん。だから外を見るってことも大事で、なんか今この時代ジンときたのはこの言葉でしたね。問題の外を見ようって言って、これは和島さんが自分の転換体質も含めての問題点をドキュメンタリー映像にしたときに、うん、転換のこと一切描かない。
うん、
ただその転換の人がどのような暮らしを送っているか、その暮らしの周辺を映したという、映していくという。そうすると逆によくその問題の本質が見えてくるという、
はい、
病と生涯と傍らにあった本ということで、どうしようもなくなるときお送りしたわけでございますが、明日も別の話題でご機嫌伺おうかと。明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
この番組も長いことやっておりますとテンポが良くなりまして、原稿を用意するんですが、
はい、
2週持たずにですね、使い果たしてしまう玉を。
最近そういうこと多いですよね。
はい、だからもうちゃんと今回は準備してきました。
あ、はい。
今日はちょっと俳句やろうかと思って、
はあ、
結構詩の話が続いたんで、
はい、
俳句の話でもしたいなと思いまして、
はい、
いえとある番組で 出場しまして、
はい、
1回目はものすごく褒められたんですが、
はい、
2回目からあの厳しい先生からボロックソ言われて、
なっちゃんですね、
なっちゃんから、
はい、
そんで何が悪いんだろうとかって思って考えてるうちに、ついなっちゃんの本を買ったり他の人の本を買ったり、
はい、
それで自分が一体何故に先生から高評価いただけなかったのかっていう、つくづく考えるようになった。
でも求められるこうレベルが上がっていくんでしょうね、きっとね。
それでいろんなあの句集を読んでるうちに、すごくいい句だなというのに次々出会うようになりまして、
はい、
それでエトセトラといいますか、
はい、
あのコース料理のデザートといいますか、
はい、
今日は俳句で楽しんでいただければなというふうに思いまして、
はい、
いろんな方の本読んでおりますけども、一番興味を持ちましたのは食べ物、
うん、
食べ物が俳句になっているっていう、
うん、
これはねちょっと歌への刺激になりまして、この俳句を利用して歌作っちゃったんですよ。まだメロディーついてないんですけど、
はい、
あのちゃんとそれなりに対処しますんで、
はい、
平野小保さんという方の俳句特訓塾という本を読んでおりまして、うん、いいなと思って、かなどう思う、西野文夫さんの俳句、
はい、
いろんなことありましたけど冷ややっこ、
うん、
なんかいくないこの句、
うん、
でこれ西野文夫さん女性の方なんですが、旦那様とビールの継ぎ合いしたんじゃないかな、
うん、
夫婦で長いこといろんなことありましたけど冷ややっこ、この冷ややっこがうまそうなのがいいね。
そうですね、本当美味しそう。
ああ
、はい、
それから道夫さんという方がお作りになった一句、
はい、
厚揚げに鰭醤油、月を待たずとも、一杯飲んでんだ、
うん、
酒のつまみは厚揚げよ、醤油ちょこっと垂らして登ってくる月なんかを眺めながらキュッとやろうかと思ったけど、もういいやって言うんで
ちょっと 早めから
ちょっと早めに
飲み出しちゃった
っていう、日本酒に口がいってつまみが厚揚げ、
あ、しかも美味しそう、
いいんだよこれ、
はい、
厚揚げに鰭醤油ってのはいいね、月を待たずとも、
いやいいですね。
それからこれは加藤俊敦さんでいいね、読み間違えたらごめんなさいね。この方がこんな句を作っておられます。カフカされ一茶は来たれおでん酒、難しい西洋哲学とか得、
あ、そういうことか、
カフカ、
はい、
どっか行け今日は、
うん、
一茶来い、
うん、
って言いながらおでんで一杯やってるっていう
そういうことか、
うん、カフカはおでんにも日本酒にも合わないという、
はい、
やっぱり一茶がいいなっていう、
うん、
それからこれもいいな、星野達子さんかな、所望して小さき結び夜食とる、所望して小さき結び夜食とる、
どういう背景がある
の、なんでしょうね、小料理屋にラストに入った女性のお客さんかな、
か
すいません、あ、ちょっと小腹空いちゃって小さいおにぎりでいいからって言いながら一杯飲みながら、所望して小さき結び夜食とる、いいね。大高翔さん、湯豆腐を東西南北からつつく、
うん、
東西南北の四隅から一斉に湯豆腐に箸が伸びるという、
うんうんうん、
それから食い物には関係ないんですがいい句だなと思ったのは、銀座には銀座の歩幅夕流し、銀座には銀座の歩幅夕流し、
どういうことだ、
夕方の銀座の風景、
うん、
銀座には銀座の歩幅がある、歩き方がある、
あ、
渋谷や新宿とは違う、
ちょっとこう大人の
品
があるみたいなね、
さささ、
あ、
これね、いいでしょ、
はい、
仏壇のメロンを今日も押して嗅ぐこれは池田澄子さんこれはわかるね、
お尻をして食べ頃かどうかっていう、
うんうんまだまだメイクございます。悪党と 思いし人の昼寝かな。こぼ。あんまり普段から好きじゃなかった人。そいつが寝てるんだ。寝顔は、そんなに悪いやつじゃないのかもしれないなと、ふと思いました。うまいね。信長にさせたき者に盆踊り。うまいね。ねえ、織田信長に盆踊りさせたいっていう。そんなに怖い人じゃなかったんじゃないかなという。はい。こんな感じでございました。明日もお付き合いくださいませ。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
どうです？
食べ物を扱う俳句は、やっぱりこう、味覚を刺激されるせいか、
うん、
わ、お酒飲みたいなとか、油揚げ食べたいなとか、そうなりますよね。
でもすごい文芸だよね、
はい、
俳句ってのはね、五七五の中でものすごい広い世界を巻き込んでいくんだな、
はい、
かな。黒ビール飲んだことある？
あります。
有馬明人さん、
はい、
いい句だね。黒ビール、白夜の光すかし飲む。黒ビール、白夜の光すかし飲む。白夜の光を飲むような、そんな気がしたっていう。あまり感じねえか。これ俺だよね。徹夜って書いてあるもんな。すだち振る天下太平アジフライ。
はい。
なんだよ、軽く流すなよ。
いや、美味しそうでいいじゃないですか。
なんかね、これはね、驚いた。まだまだ先の季節でありますが、ほんとびっくりしたんだ。これね、よく覚えてんの。A 六助さんの句で俺覚えてたのよ、
はい、
A 六助さんがお昼ぐらいの番組でおっしゃってたんだ、8月や6日9日15日8月や6日9日15日、これはうまいね。
6日9日、
うん、広島長崎終戦、敗戦、
はい、
だから戦中派の方なんで、忘れられない8月の思い出、6日9日15日、
うん、
見事だと思わない？
はい。
で、 A さんだと思ったんだけど、かな驚くなかれ、別の句集を探ってる時にこれが出て、あ、 A さんの句だと思って読んだら、下の方に書いてあった説明書きが、作者多数、
うん、
作者多数、
ああ
同じ句を何人もの人が作ってたっていう。
へ
え、うん、
同じ世代の人たちなんですか、ね、
が同じ俳句を作ってた。8月や6日9日15日、
うん、
見事ですよね。戦後昭和の始まりですよね。それも作者多数っていうところが、俳句ってのはそういう偶然があるんだっていう、真似したとかじゃなくて、
はい、
思いがピタッと重なると、同じ言葉で五七五しか、17文字しか使えないから重なることがあるんだという、
はい、
面白いなと思って話題に取り上げてみました、
はい、
さあ話をどこに持っていきましょうか。これからのネタを少し予告編でやりましょうか、
はい、
旅先に行っていろんな出来事に遭遇して、私の中で謎のまんま秘めていた出来事ってあるんですよ、
はい、
一回ね、熊本でこんなことがあったの。もう十数年前のこと。私の友人で熊本出身の演出家がいまして、その人が俺のふるさとの史跡を見に来てほしいって言うんで行ったですよ。武田は歴史が好きだから。そしたら地元の人が清間さん牛くぐり、うん、牛くぐりって言ってたんだ、
はい、
それを見せてもらったわけ。それは河川工事の石の細工なのよ、う
ん、はい、
熊本県の白川って暴れ川があって、その暴れ川を沈めるために支流に細工がしてあるわけ、
うん、
その細工については今回ちょっと詳しく話せませんけど、
はい、
それを地元の人たちは清正が治水事業でやった工事の跡だって言うんで俺に見せてくれたんだけど、
はい、
その加工した方法が流体力学なのよ、
うん、
そんな高度なことを清正がやっていたとは俺 何遍考えても思えなくて、ずっと謎だったの。でも、清正って城作りの名人で、特に傑作は熊本城って言われてるんだよね。
はい、
で、清正が作った石造りとか土台っていうのは崩れないことで有名なんだ。それで戦国に名を馳せたんだけど、でも戦国だよ、
うん、
合戦に忙しい清正がどこでそんな土木工事を学んだんだっていうのが武田さんの長い間の謎だったのよ、
はい、
これが一瞬のうちに解けたのよ。
え、
あのさ、
はい、
熊本の山野に不思議な遺物を残してるって言われてるんだよね。あの熊本の山奥の町に川から水を吸い上げて高原地帯まで水を運ぶという当時の物理学では考えられない上から下に流れる水を下から上に上げた石工の集団がいるのよ、うん、
はい。
俺それがさ、あの衆かと思って、それをやろうと思って。
あ、
だってかなうと思う？昔の人が川から水を吸い上げる流れを作って上まで水を上げるのよ、高原に。で、それが未だに使い物になって水稲栽培をもたらしてるのよ。いつかやりますね。というわけでございまして、来週はまた別のネタで。